だから気持ちをぐっと大きく広げるような、ね、見方をすると、ね、掴みが離せるよね。その方がいいね。うん、そしてあのいろんな、まあ、面白いテレビ見ても何見てもいいんだけどね、楽しい方へ心を向けてね、それを楽しむとかね、
楽しいことをやって
みるとか、はい、で本をね、楽しい本を読むとか何でもいいよ、ね、気分転換にね、別なことへ心を向けると、ね、選択肢を広げてね、別なことをすると掴んでいるものが離せるよね。一番いいのは本当はありがとうございますでね、無限の無限の輝きいっぱいというね、いい意味なんでね、もっともっと、ね、大きい宇宙を受け直せるような気持ちになると、ね、自由になっていくんだけど、ただ今ありがとうございます言葉だけよね。
その言葉くらいこれ出せないぐらい、
うんね、
ぐっときちゃう時があるんで、
うん、その時はね、無限の無限のね、うん、幸せがいっぱいとかね、無限の無限の喜びがいっぱいとかね、無限の無限のつける言葉をね、ちょっと繰り返されたらね、そうすると小さい無限の縛りからずっと抜けやすいよね。ね、だからその両方を楽しむというね、掴む、ね、楽しみと話す楽しみと、ね、両方楽しめばね、つらいしんどいというのもね、ある意味では一つの楽しみなんよ、ね、
そうですね、お腹に子供できなきゃそんな経験できなかった
の、ね、それをマイナス見るからね、悪いだけでね、それプラス見るんだったら全部ね、楽しみに変わるよね。
世の中に憧れて、あ、なりたいな、なりたいなって思ってたんですよ。うん、
したらなったらなったでまた、元の気持ちに戻ろうと思えば、もっと、うん、ね、なれた、うん。だからもうどんな状態もプラスに見て楽しむ練習ね、ちょっとね、するのがいいかもしれないね。はい。
そういう方でもやっぱりなる
べく
ありがとうございます。
ありがとうございますって唱えるのはね、大事よね。これは神様の助けを受ける、ね、方法なんでね。
自然にこう、やっぱり悪く考えてたことも、
うん、プラスにね、受けやすくなるね、はい、
ありがとうございます。
はい、おじさん、漫画を読むって聞いたんですけど、それは気分転換なんでしょうか、うん、そしてどんな漫画を読んでらっしゃるんですか
私何でも見ますよ。
少女漫画面白くて読んでるんですか、祈りのためですか、
両方その時は、ね、少女になって少女漫画を読むんだよ心をね、いろんな立場にね、自由に移せるのがいいのよね。そうしないとね、自由がね、小さくなるじゃない。漫画を読む時は子供の気持ちで読むんだよ大人の漫画は大人の気持ちで読むのね、うん、だからもう立場を自在にしてね、楽しむのがいいよね。
おすすめの漫画はありますか。
別にない何かいいのがあったらちょうだい
肉体的なね、やっぱりサインってあるじゃないですか。子供やったらアトピーになったりとか、で僕は椎間板ヘルニアって3年前になったんですけどね、やっぱこうそれも偶然ちゃうと思うんですね。やっぱこの肉体的なサインっていうのはおじさんから見たらどういう感覚ですか
があのいろんな意味があるんですね。だから心の間違いをね正した方がいいっていう意味でね、そういう注意信号が出てくるね、この肉体の症状っていうねありますよね。それも一つのね見方なんですけどね。でもそういうのをね活用してね心を改めるんだったら、それも一つ一つ意味があるよね。でもそれはもうねたくさんの中の一つよね、そういうね見方っていうのもね。で椎間板ヘルニアはどこから来るかっていうの、そんなんではないじゃん。
いやいや、だから椎間板ヘルニア僕なることによってものすごく気づいたんですよ、その時に
ね、
ああ僕のやっぱり性格間違ってたなと思ってね。だからその子供とか、まあ、今ねあのアトピーのひどい人とかその喘息のひどい人とか言ってるじゃないですか。やっぱり僕はもう根本的にはねやっぱり精神的なとこから全部来てると思うんですよ、ストレスとかね。だからそれはやっぱりその子供がなってるってことは親がね何らかの形で精神的にプレッシャー与えて、それが子供に出てきてると思うんですよね、全部。だからそれをですね、まあ、解決してあげるためには子供にもやっぱりこうありがとうございますと別に唱えさせてあげたら、そうすることによってアトピーが消えていくのか、でまあ喘息が消えていくのか、病気が治っていくのかね、その辺その肉体的なサインとありがとうございます その関連はどうなのかなって思って
ね、うん、子供でもね親より立派だったらね親の影響を全然受けないね。子供が親にいい影響を与えるだけね。だから親がどんだけねマイナスの生き方をとっても子供は一切影響を受けないね。
でもそんなことないでしょ。1歳から要するに脳っていうのは要するにもう1歳から3歳までの間はねやっぱ親からの要するにもう信号をずっと刺激と反応で与えられる、もう受け入れるだけじゃないですか子供って。
そんなことない子供の方が、この子供の方が立派だったらね、親に影響を与え続けるだけよ
ね。脳っていうのはやっぱりそれ子供生まれたらそのまま全部刺激を受ける、一方通行で受けるばっかりです
もん。そんなことないよ。え、神様の方から一方通行で光が来るだけじゃないだからその親の影響を受けてね、子供が変化するんだったらね、ね、やっぱり子供がね過去の生き方の中にね親と同じような生き方とってきてるから波があって影響を受けるのね。でも子供の方がはるかにレベルが高いね状態だったらね、親はその親を選んで生まれてくるけどね親の影響一切受けんね、生き方が全然違うからレベルが違ったらねもう全然波が合わないから影響を受けないよね。だからね、子供が仮にねいろんな例えば病気になったとしてもね、それがねどういう原因でなってるかってね、一通り二通りの意味ではね別にも何もできないよ、親の勉強になるかもしれないし子供だけの問題かもしれないし ねまた子供がねレベルが高かったらもっとね大きいね地球規模の問題を抱えてるかもしれないしね。
子供のレベルが高いってどういう意味ですか。
例えば地球を救うために降りてきたような高い魂だったらね、ねまずねもう低いレベルの親のところに生まれてね一応いろんな苦労を体験積むじゃない。一通りそう復習してね、で地球のレベルはどういう程度かっていうのをね、実際体験しないとね救いに立てないじゃない。
そういう意図でもって子供が生まれてきてるんですか。
そういう場合もある
ね。他もほとんど親の影響でもってその自我っていうのが、まあ、1歳から3歳までに子供の自我ができて、まあ、大体3歳から6歳ぐらいまでに親の身を見まねして親のねそっくりそのままのやつにあの性格が出来上がって、最終6歳から13歳ぐらいまでにね別に、まあ、あの最終的に何ですか性格が出来上がる。やっぱりこう12歳ぐらいで性格出来上がらないんですか。
それね、まあ、このようにいろんな学説があってね、そのたくさんの中の一つの学説よね、だよね。あの三つ子はね、三つ子の魂100までっていうことわざでもね、いろんな意味合いがあるね。だから三つまでの育て方がどうのこうのっていうね、そのね、そういう説明の仕方もあるけどね、本当の意味はね、三つのね、状態までにね、その子の持ってる姿がはっきり出てくるんだよね。3歳までの状態にはっきり出てるから、それはもうね、過去世でその人、その子がね、積み重ねたものをしっかりね、表してくるのよね。
それはあの、カラスにトンビってやつですかね。
カラスにトンビじゃない。 だからその子供のね3歳までの状態を眺めたらね、その子の過去性全部わかるっていうぐらいね、でそれはもうね過去性の積み重ねたねもんだからね、この一生ねずっとね作用する大きい力になるっていう意味ね。だから3歳までにね教育したから変わるんじゃないのね。魂っていうレベルで考えたらわかるよね。魂のレベルもねどんだけ生まれ変わってどれだけね年月生きているかわからないでしょ、うん、その魂が肉体に宿った時にね、その魂がね何の力もないっておかしいもんね。その魂の力がこの一生を作用するわね。だからそのわずか肉体に生まれてね3年ぐらいで教育できるかってなんできない何もね、だからこの世しかないっていう人の学説って言われてるよね。ね、それは間違いの方に近いかもしれないから、とらわれに近いよ。
この世、あの世って、あの世知ってる人いてませんからね、この世しか。あの世行った人が行って、帰ってきて話するんやったら。
いやいや、行かんでも分かるんじゃない。あの世行かんでもね、この世に行きながら分からないとおかしいよ、本当は ね。この世にとらわれすぎたら分からないだけでね。
ね、現実問題、現実が全てと思いますけどね。
うん、まあ過去世のねね積み重ねの上にみんなねこの前って聞いてるんだからね、過去世わからんようだったらわかるよほんまに。
いや前世はあなたはどうとこうとか言われてる。
そんな小さい、そんな小さいことじゃなしにね、うん、もっともっとねもう根本から大きい意味でね過去のね、うん、生き方積み重ねっていうのはわからないとね、この世どんな生き方したらいいかわからない、わからないじゃないですか。
だから迷うんですよ、
うん、だからわからないってわかるよね。だからその分かる方法でしょ、
分かる方法を教えに、
うん、ありがとうございます、しっかり答えておかしいですね。
分かってくる、
分かってくる、奥の根本の姿が分かってきたらね、過去性のね魂的なレベルの自分全部分かるよ。
それが分からないからみんな悩んでるわけじゃない。
そうだからありがとうございますを答えないと損するっていう。
それが分かってたら来ないですよ
ね。
でもそれは全て縛りになって、
縛りになってるんですね。ね、縛るから分からなくなるね。
で縛りってのは要は内面の縛りと外側の縛り、
ね、両方出てきますね、はい、
さっきの怒りっていうのはやっぱり内面の縛りなんですね。
それもあるし、外からね腹立つ人いっぱい集まったらね十分腹立つよ。あ、ね、だから外からの影響っていうのもあるんですね。
あ、
お互いに両方影響し合ってるもんね。
う
ちと外とね。
あ、そうです、人からの影響なんですよ。だから人と人とのコミュニケーションというか、そういうものをですね、人と人との何か葛藤みたいなのをこちらが感じるんですね。あの、それで怒るんですけどね、
うん、でも外からの今の怒りもね、今自分の中が縛られてるからその波動違う感じちゃうわけですよね。
そうね、だから自分の中のね、自分の中の怒りが自分を縛っててね、はいはい、で外からの怒りでいっぱい出されるっていう意味もあるね、はいはい、ただ外からの怒りをたくさん被るからね、余計怒りが増幅されて大きくなるっていうのがあるよね。
あ、でまあ内側のその縛りをそのありがとうございますということでどんどん消していくってい
う
のが一つも ね、
ね、 そう
です
ね。
で外側のその縛りそうですね、取るの一つ、まあ、簡単な方法とするとあんまり世間の評判だとか人の気を気にするなというのも一つの方法ではあるんです。
そうですね。
でその時にもう一つ上だと、そうすると神様の評判を気にしなさいよというのはどうですか。
だからいいですよ、神様はね、ね、あまりね他のことを気にしないけどね、まず自分がどう生きるかっていうね、自分をしっかり見つめて生きる方を大事にしますもんね。
その時にその自分の置かれている環境を変えるということはどうでしょう。
それも必要だったら自由自在でいいですよね。
どうしてもそういうものを受けやすいとかにいたら、それを自分が感じてるんだったら、それを改めるために自分の本質を見たいために場を変える。
それもね、ありがとうございます唱えてると必要に応じて自由自在にね変化しますよね。必要に応じてね、
その場合は今言われたやつは逃げにはならないですよ。
ならないです。必要なものを神様が与えてもらって受けるだけね。自分が選んでるんじゃないね。神様から必要なものを与えてもらって、それを素直に入って受けるだけだから、それも自然にね、自由自在に変化するのね。それは逃げじゃなしに受けるだけなのね。
さっきお兄さんが、
生まれてくるときに、親を選んでくるとおっしゃいましたですね。それはほとんどそうなんでしょう。すべての。
そう。
それは中間生でそれ選ぶ時期あるわけです
ね。まあそのどのレベルで選ぶかなんですけどね。一番最初の奥の方の体重はチャンネルまで選んでくるでしょ、ね、でそのチャンネルの中でまだ小さく選んでくるでしょ、でそのどのレベルで選ぶかですよね。
その時にさっきの質問があった、例えばソマリアとかアフガニスタンとかいうところのその赤ちゃん、それはあまりにもその選んできた選ぶっていうことがすごいことですね。日本人に生まれてきたっていう選び方は安易ですよね。そうすると、でそこを選んだっていうのはすごい試練ですね。それはどう受け取ったらいいん
ですか。その学校のね、選び方もそうでしょ。小学生は小学校選ぶんでしょ。中学生、中学校選ぶよね。その段階に応じてね、選ぶ場所って全部変わるでしょ。ね。だから何をね、選んで勉強するかね。その苦労がマイナスじゃないの、本当はね。苦労がね、必要だったらその苦労を選んで勉強するのね。だから同じ勉強でもね、マイナスの勉強とプラスの勉強があるんですよね。逆境をね、学びにする場合と順境を学びにする場合、両方あるんですよね。
そうした時に、じゃあ途中で先ほどの質問のように殺されてしまう5歳で、7歳で、それもまた勉強でしょう。
勉強ね。
そしてまた生まれ変わってく
る。本当そうね。
それはそのために選んだということでしょう。
選ぶのよね、やっぱりね。だから仮に地獄を落ちたとしてね、地獄での学びってすごいよね。ね、殺されっぱなしじゃないずっとね。殺されては蘇り、殺されては蘇りっていうね。どれだけ繰り返すかわからないぐらいの勉強になるでしょ。それでも必要だったらそれを体験するんだよね。それと比較したらこの世の苦しみなんてないもんと当然よね。この世にね、そんなマイナスが、こうがあるなんて言うたら笑われるもんね。地獄の住人からねお前ら勉強足らんぞって言って、僕はここへ入学生って言われる
今そういうことですかね。魂の段階ではこの学びっていうか、言ってる目的を持ってこう誕生してても、今現実生活の中でその学びではなしに逆にマイナスをずっと背負ってますよね、そうしたら誕生する時の目的よりもどんどんどんどん下がっていっちゃってる人の方が、ね、今現実世界で多い。
本当にね、学んでないよね、遊んでるんだよね学ばないとね、勉強って大事だよね、気づきをやっていかないと。
そしてこのありがとうございますに出会えたってことはすごく素晴らしいこと
ですね。これはもう最後の総仕上げみたいなもんでしょ。総復習ね、全体の総復習でしょ。
一週かかってもこのありがとうございますに会えなくて、また卒業なさる方もいらっしゃるわけですよね。
全部会えないでしょね。
でこうして先生とお会いできることも素晴らしい、自分に褒めなきゃいけないことじゃないかなと
思います。ねえ、いろんな勉強をね、みんなしてきてるのね。そしてその神様からね、最後のね、総仕上げの勉強させてもらってね、神様と一体化していくっていうのすごいね。はい。
今殺されているというようなことで、戦争とかの話ですけれど、最近は自分の子供を中心に親っていうか多いんでしょう。でも絶対に親っていうのは子供に対しての菩薩の心の唯一の出る対象なのに、簡単に最近自分の子供を自分の不安のために世の中が進んでるというか、こういう傾向というのがどんどんどんどん続いていくんでしょうか。
いえいえ、 これね、あの無限の無限のチャンネルのね、神さんの放送番組の中でね、プラスの方はね、親ほど神さんの愛を体現する姿はないのよね。だから親の愛の姿っていうのは神様の愛をそのままね、そっくり表現してる感じでしょ。素晴らしいもんよね。でもマイナスの方は逆になっていくのね。マイナスの番組は逆に親がね、マイナスの姿だと思うね、低い番組ほどね、子供をね虐げたりね、子供のね幸せを奪って自分の幸せにしてしまったりね、親が今度は逆にね子供をいたぶる方へ回るんだよね、低い番組ほどね。それはもう番組によって違うのね。だからこの世の人はあの世のね無限の無限のチャンネルの中からどういう番組を引っ張り出して勉強するかなよね。だから低い番組も勉強としてね必要だったらそれもしないといけないし、ね、またその姿をこの世に引っ張り出すことによってね、いろんな人の勉強の材料になっているはずだよね。それでそれで本当にそれで ね満足か、ね、幸せなんかって問い詰められるのね。それに気づいたら今度の本当の幸せな生き方を、ね、選ぼうとするでしょ、ね、それで本当のねあの神様の愛の現れっていうのはね、親の生き方をねこう現実化しようとするのね。だから子供にとっても親にとっても両方の勉強になるよね。いろんな姿がね、
全て勉強なんです。
そうね、だからいい姿をこの現実化するための本当は勉強なんだけど、ね、まだみんな勉強不足の人が多いわけよ、ね、これもありがとうございます唱える人が増えたら気づきが増えて勉強が進むんですけどね、ありがとうございますってまだ唱える人がまだ少ないだけね、勉強が進まないまだね。
なんかすごく私恥ずかしくて、あのおじさんの顔をずっと まともにあの見てみないんですけども、
恥ずかしい。
なんか皆さんなんかやっぱりチャンネルが上がってらっしゃるなと思って、でも私はチャンネルが上がるのか、うかさんが出てるのか、ごめんなさい、なんか恥ずかしくておじさんに顔見てはいけないんですけど、あの先月5月の連休の時にありがとう村に来させていただきたいなと思ってたんですね。そしたらその5日の前の日の4日の晩から私38度の熱を出して寝込んじゃって食うことができなかったんですね。でそのことで私すごく落ち込んじゃったんですけども、で私が今回ちょっとあの先月そうやって寝込んだことは私にとってはちょっと意味があって、まあ、一昔前の私っていうのはそもそも体が弱くって、もうしょっちゅう微熱出したりちょっと病院に入院に繰り返した時とかもあって、まあ、あの頃に比べたら今はるかに、まあ、まあ元気にさせていただいて仕事もできる体にしていただいて、でそういう中でそれが当たり前になってしまうと、その頃に対する感謝の思いが自分の中でなくなってたから、そのかつての自分のそういう状態を経験させていただくことでもう一度やっぱ感謝の思いっていうのを気づかせていただいたんだなっていう意味はあったんですけども、あのそれとたまたまそのありがとう村に行こうと思った時にそういうことが重なったものだから、なんか私の中では来ようと思ってでもありがとう村に行けなかったということはどういう意味があるのかなって、たまたま重なっただけで気にせずに流しちゃえばいいのか、なんかやっぱりありがとう村に来させていただく、来ようと思って来れるということと来れなかったということではどういう意味があるのか教えていただきたいなと思って、
ね、もしここへ、ね、来たいと思ったら来ればいいよね、どんな状態でもね。
熱が
出たらね、神様の光いっぱい浴びてるんだって思って喜んでくれたらいいじゃない。ねどっか骨折れて動けんかったらね、来たら治るかもしれんじゃない。本当は理由付けいらないよね。ね。これで来れないなんてないの、本当はね。うん、もし来よう思ったらね、どんな状態で、ね、飛んでくればいいのよ、本当はね。だからそのね、自分が、ね、責任持って何でも選ぶっていうのがいいよね。そういう勉強が大事よね。自分がこうするって決めたら相当になるから必ずね。それを他のせいにするよね。熱が出たからとかね。他の用事ができたからとかね。その理由付けは逃げになるからね。そんな無関係よね。自分がこうって選んだからそうなるのがいいのよね。そういう意味でね、もっと自信を持って。自分の選んだ通りになるっていうのをね、本当に自信を持ってね、実践すればいいね。はい。
自分の ていうのはあるんだけど、初めてよく何も分かってないのかもしれないけど、チャンネルを変えるっていうふうにしたんですけど、チャンネルを変えちゃえばいいって。
チャンネル選びの方法は言葉でするのね、いい言葉を使えばいい番組出てくるね、うん、ただこの世へ引っ張り出すっていう意味ね、そのチャンネル選びもね、あの世へ行くっていうのはない ね、あの世のチャンネルへ自分を移すっていうんじゃないよね。まだこの世に生きてる間はね、やっぱりこの世を選んでるよね。だからあの世のね、高い番組をこの世へ現実化して引っ張り出すっていう意味でね、その方法はいい言葉を使うことね、言葉通りの番組になってくるね。
嫌なことがあったとしても、その嫌なことがあったことに対して嫌なことを吐かずに、それがやっぱりいいこと。
そう、それと正反対のね、プラスのいい言葉を使い続けたら、ね。
そうすると自然に、
変化するね。
自分の周りに現れる
ような。現れてくるね、いい姿が出てくるいっぱいね。まず言葉を変えるのね、プラスの言葉にね。
いいですか、
はい、
一言ね、やっぱり生きるっていうことはね、あのおじさんの要するに生きてるとあの何のために生きてるかって言ったら感謝するために生きてるんですか。
生きてるっていうより生かされてるだけよね、感謝させていただいてるだけね、もう全て神様からね与えてもらって受けてるだけっていう感じね。受けるだけ、
目的もほんならそれなんです。
うん、
生きてる目的で感謝するために生まれ生かされ て
目的もね、だからある意味ではたくさん出てくるね、神様の目的が自分の目的に変わるでしょ、ね、小さい目的大きい目的で全部揃ってくるね。だからその目的も受けるだけね、神様から必要に応じてね、
ただ淡々と要するに生きて生かされて生きていくということです。感謝してありがとうございますっていう
こと、うん、そうね、
そこで喜びを見出して、
うん、まあ、喜びを見出すも何も喜び与えてもらってっていう感じね、全部神様からね与えてもらって受けてね、
それが全てなわけですね、おじさんにとって。
それが全て、それしかね
ないわけです、
他に何もないもんね。
なるほど、
それが一番幸せに聞かないでしょね、受けるだけっていうのがいいよね。
僕はやっぱりね、その人間性を向上させたいっていうか、レベルアップずっとしてね、今ここ一生懸命生きるっていうことで、ちょっとでもその自分を高めていきたいんですよ、成長していきたいっていうか、うん、おじさんはただただ要するに感謝して生きていくっていうことなんです。だからその辺でやっぱりちょっとまあ人それぞれ
ね、
まあ、レベルが、まあ僕のレベルは僕のレベル、
私の前は何も執着してないもんね。
でも人間としてはやっぱりね、ちょっとでもこう自己成長したいって気があって、そこでやっぱりこう、
それはあの執着してる自分があるからよね。この自分をね、自己成長させたいという自分があるでしょ。
そうです、
私の場合何もないからね。自分のもんも自分も何もないからね、神様だけがね、ね存在するだけだからっていう感じでね、だから神様を受け入れるだけだよね。
でも僕ね、毎日毎日要するに生活する中でやっぱり自分に気づくっていうことがあるじゃないですか。あ、こんな自分がいてたとかでね、あ、また成長したとかで、その気づきにものすごい喜びを感じるんです。
私はあの神様に気づく喜びに無限無限の喜びを感じて、
ああ、その辺がちょっと僕とレベルが違うんですよ ね、
大きさがちょっと違うもんね。
なるほど。
ほんまか。はい、
チャンネルを変えるときにいい言葉を、嫌なことがあってもいい言葉を使い続ければそういうふうに変わっていくからとおっしゃったんですけど、ちょっと嫌なことがあったときに思いっきりこう吐き出しちゃって泣きわめいて、そうするとあのすっきりしてあまりいやと思って立ち上がるように人間できると思うんですけど、うちさんの場合はそういうこともなくスッとそちらにシフトした方が
うん、そうね、吐き出したらね、吐き出したらまた戻ってくるよね。ね、今度はね、もう自分の意識しない時にまたそういうのが湧いてきたり出てきたりするでしょ。またその影響を受けてしまうのね。だからそういうのを全部消し切るのが一番ね、楽なの
に
ね。うん、だから神様に預けて消してもらうという のが一番楽な生き方なんだけど。うん、その時がありがとうございますね。 ね、ありがとうございますでね、うん、消してもらうのが一番楽よね。戻ってくるもんね。だ神様の中へ出すのはいいんだけど、ね、ありがとうございます唱えながらね、うん、少々どういう状態でもいいよね。
それさっきの話ですけどね、こう部屋にこうあってね、生ゴミがこう置いといてするじゃないですか。それをうちにそのまま置いてたら腐るから、やっぱり一回それは外にこう出した方が綺麗になるんじゃないですか。心でも全部一旦全部外にこう吐き出すことによって消え去るっていう、その感覚がちょっとよくわからない。やっぱこう溜まってるものはやっぱあると思うんですよ。ちっちゃい時からなんかもういろいろモヤモヤモヤしたものが、それを全部口から、まあ、口からっていうか全部こう吐き出すことによって、あのゴミ出しみたいな感じでやった方がスッキリするんじゃないです
か。ね、だからそのね、ゴミ出しみたいな出す方法をね、ぶとりもあるよね。私は無限の無限のチャンネルワンセットを全部ゴミ出しにして吐き出してるんだけど、いいのも悪いの全部ゴミ出しよで新しいねチャンネルを受け直すのね、新しい無限の無限のチャンネルを一緒に受け直そうとするのね。
ゴミそのままにしといて、
うん、だからそのゴミでなかったらいいの、そのままねワンセット全部、ね、神様に消してもらおうと思うね。で新しいもっといいものを受けようとするね。
はい、吐き出すときにこうやっぱり嫌なことがあると対象物があって、人があったし、その人にやっぱ吐き出しちゃうんですよね。あの人がこうしたから、そうじゃなくて神様に吐き出しちゃう。
うん、そうよ、うん、だからもう全部神様に預けてしまったら消してくれるのね。ありがとうございますって読んでね、預けたらいいだけね。ありがとうございます唱えることが預けることになるからね、順番に消し続けてくれて、
ちょっとまた神様のせいだからっていうふうにこう人のせいを神様のせいでこう思ってっちゃうわけじゃないんですよ、
うん、
そう、それでは違って祈りの中に、
そう、ありがとうございますよね、うん、神様のね、うん、消す働きとプラス与える働きと両方あるから置き換えてくれるね。マイナスとプラスの置き換えをしてくれるから、その後いいものと置き換わっていくね。それもね、あの自然にね必要なだけを順番にねずっとねしてくれるから、無理なく自然に、ね、変化するね。うん、だからもうね、あの何でもいいかありがとうね唱えててごらんよね、必ず変化するから一回で多く唱えてるうちにね、うん、気づいてくるね。
あの世からこの世っていうのはもう全部お見通しなんです
か。いや本当は壁があるから ね、ね全部が全部見えるんじゃないよ ね、 ね、この世も低い次元見えるか見えないよ、はい、ね、壁で、ね、見えないようにしてくれてるね、うん、上から下が全部見えるか、見えたら大変よ、うん、ね、犬も見えるけど地獄まで見えたらねでしょ、いつも、ね、心を痛めなんじゃない、うんうん、でも上から下をね見やすいというのは、上の人は力があるから、ね、扉を開いて見ようもたら見えるよねでも下の人は、ね、あの縛られてるから、自由がないからね、力もないから、ね、上を覗くのはちょっと大変っていうね、うん、そういうような感じね。
そういう人は向こう行っても見えないわけですよね。あの世
を行ってもね、うん、この世よりも低い次元落ちていくでしょ、はい、もう一つ不自由ね、はい、この世で感謝の練習をね積み重ねて心を自由になった人は高い時上がってしまうからね、あの世行ったらもっと自由になるね。
そうするとそれも打算ですね。我々がこういうところに来ておじさんに会ってありがとうございますと唱えるのも打算ですね。
そうね、
我々の中にある打算ですね。だから あちら行ってもいい思いをしたいという打算です
ねね、まあ打算のうちは低いかもしれないね。
あ、でその打算で動いてるんですね、
うん、本当は感謝の心で動くといいで、はい、純粋な感謝の心で動くとね、もっと自由に
分かれ目なんですね。
もっと自由時代になるね。
その問答はみんなその分かれ目なんですね、
うん、ね、だから自分の立場で、ね、考えるか、神様の立場に立って考えるかね、はい、感謝は神様の立場に戻るという言い方ね、
あのおじさんの中でね、今祈りやっておられるじゃないですか。やっぱりもう絶えずずっとやっぱり成長というか無限のチャンネルずっと突き進んでいってるんですか。
受け直すの忙しいだけじゃね。ありがとうございますね。無限の無限の輝きいっぱいという宇宙を受け直すのが忙しいだけで、
それは成長っていう感覚ではないわけですか。
そうね、もう成長っていう言葉なんてね、間に挟む暇もない。忙しいじゃない、ありがとうございますが。受けるのに忙しいじゃない。
無限の無限のってやっぱり高まっていってるわけでしょ。まだ要するに、まあ、その欲があるったら失礼ですけど、まだまだ幸せになりたいっていう、要するに気持ちがあるわけでしょ。その、おじさんの中で。今以上に。
だからそういう欲があったらね、感謝にならんのよね。欲がないから感謝になっていくのね。これでね、受けやすくなるわけでね。
まあ僕のレベルで言うと、僕はもっともっと幸せになりたいから、もっともっとありがとう言うてね、もっともっと幸せになっていきたいという感覚があるんですよ。だからその辺はね、まあその、おじさんはあるところまで行っておられるんですけど、今の感覚で言うと、どういう感覚なのかなと思って。
ね、こうなりたいという欲の心は邪魔するだけだよね。感謝の、ね、心そのものはね、どんどん神様感じ取れるから。
いや、それは僕ら人間レベルっていうか、僕のレベルでいうと幸せになりたいっていうものすごい思いがありますから、ありがとうございますなら標準3万回言うたろうとかね、あのこの1週間で10万回の挑戦しようとか言ってね、なると思うんですよ。幸せになりたいから生まれてきてる以上
ね、
ただそのやっぱりあれですよ、欲ですよ。
幸せになりたい、ただね、その欲の心でね、なりたい思ってもね、ありがとうございます、一日10万が唱えてやろうって唱えられないのでね、実行できない、欲の心ではね、だからその実行する力は何かっていうね、感謝の自分なのね、もし実行できたとしたらね、欲の自分じゃないね、感謝の自分よね、別個の自分なんだよね。
幸せになりたいという気持ちを持ったらあかんわけですか。
それはまだ幸せでないという状態を掴んでいる状態でしょ、ね、幸せな自分は幸せになりたいって言わんからね、ありがとうございますって幸せを受け続けるだけになるね。
今以上に幸せになりたいという自分はいてるじゃないですか。
、うん、そうね。
もっともっとだから、あのおじさんの本で読んでたらね、心の中で花火がバンバンバンバン要するになってる状態と、おーおーおー、ね、
あの線香花火が、ね、
あれもっと感動したんですよ。僕もあの駅に立ちたいなと思って、
ね、
結局線香花火からこっち花火もね成長して、その要するに高さというのがやっぱ欲じゃないですか。
欲と違うね、ありがとうございますっていうだけよね、ありがとうございますって受けるだけがいいのね。欲の心じゃね、やっぱり花火、線香花火しがみとくね。線香花火を大きくしようとするだけよね。
もっともっと。ただただ感謝してありがとうって気がついたらこんなに幸せになっちゃったっていうレベルでよ、
う
ん、
そうそう、もう幸せはすでにあるっていうのに気づくのよね。
宇宙の変化って、まあ、一瞬一瞬変化してるっていうんですよね。それやっぱり物質的に高まるとかそういう、もうレベルではないんですか。最後は
もう全部セットで備わってるからね、まあ、自分がどれを順番に選んでいくかの順番だけの問題でしょ。
あ
ね、順番に悪くなってる言ったら上から下選んでいったらそうなるのね。下から上選んでどんどん良くなっている感じですよね。だからいろんな選び方が自由自在にできるんでしょうね。だから一人一人全部言うこと違いますよね。
はい、それが全部備わっていると。でなおかつそれが変化つけてる。
そうです。本当に自由自在になるね。だからね、うん、本当にそういうのに気づけばね。
もう一個いいですか。
はい、
あの不安な気持ちってね、僕たまにね、この間のちょっとプレゼンテーションでね、みんなの前でちょっと発表しなあかんかったです。200人ぐらい前でね。でそれやっぱ人から評価されるやつで、ものすごくプレッシャー感じたんですよね。で僕生実家のものすごく期待されてましてね、 その不安にも潰されそうになったんですよ、そのプレッシャーで。ほんでね、不安な気持ちがうわー起き上がってね、この場から逃げたりとかね、もうプレッシャーに潰されそうになったんですよね。その時にね、無限の無限のありがとうございますって言ってたらね、ちょっと気持ちがスーッと引いたんですよね。そのプレッシャーぐわーっとこう感じた時もね、やっぱりこの対処方法っていうのね、なんかあります。ここ一番っていう時にプレッシャーかかって潰されそうになった時も、
ねえ、
感情のコントロールする方法
私はプレッシャーないから
おじさんからの助言で言うと、本物このプレッシャー感じて不安な感情がバッと出た時に、
普段からもうありがとうって泣いてたらね、もうプレッシャーはどこにもないような状態になるのね、うん、まず人によくね思われたりとか、うん、よく見せようとか全然そういうね気持ちを起こらないから、そのまま自然体になるのね。逆に言うとね、逆に言うとね、一番最低に見てほしいっていうぐらいの気持ちがいいのね、うん、まあいろんな人がねその発表するときてね、自分はもう最低でいいんだっていうね、みんなの引き立て役でいいっていうぐらいね、うん、だから一番下へ降りたい、一番下でいいっていうのはね、
結果そんなんだったら
ね、うん、一番下でいいんだっていうぐらいね、みんなを喜ばすだけでいいっていうぐらいでいいんだよね。プレッシャーのね、かけらも出てこなくなるな。だからみんなを幸せするっていうのはみんなを押し上げたらいいんでしょ、ね、自分が上に立ったらみんなを下へ落としてしまうもんね、うん、だから逆にみんなを押し上げる気持ちだったら、自分がね悪役でも悪い役でも何でもいいじゃん、失敗しても何してもいいじゃない、ね、引き立て役になればいいっていう感じでね、そうすると楽になるね。
なんかそれはちょっとこうね、ピエロ的な存在であって、それが最終的に、まあ、僕は1回目でね、100点満点の中でね、1回目ね、恥ずかしい話6点やったんですよ、そのプレッシャーに負けて。もう今まで一時間ずっと勉強してきたところができなくてね、もう途中でやめてね、6点やったんです。みんなから笑われたんですよ、自信満々でもね。2回目やった時は60点取れて合格できたんですよ、ギリギリ。やっぱりそれがね、次2回目にね、まだ10点ぐらいだったらね、僕はほんまのね、もう言うだけの人間でずっとね、バカにされたと思うんですよね。でも、最終的に2回目で、プレッシャー跳ねのけて合格したから、初めてみんなから認められたんだってね。その境目って大きいと思うんですよ。これからの人生。合格するか合格しないかっていう。そのままずっとピエロ的な存在でいくのか、6点からでも、ね、それもみんなから奇跡的な合格って言われたんですよ。最低からそれ合格したわけですから。そこで僕はありがとうございますっていう、さっきの言ったそのね、神様に合格させてもらったんですよ。感謝の気持ちあるんですよ、周りの皆から。それが2回連続でね、ピエロになったらちょっと寂しい人生になるなっていう感じがするんです。
いや、2回で3回4回でするとね、無限の感謝が湧き出るかもしれないよ世界がガラッと変わってしまう。
失敗ずっとして
威嚇の世界からね、絶対価値の世界に入ってしまうからね、もう感謝がぐんぐん深くなると思うん
ですよ。そこで僕ね、さっき初めに言ってた謙虚という言葉がね、1回目に要するに失敗した時に、あ、僕は謙虚になろうと思ったんですよ。これからあまり前に出ずにね、自分が要するに謙虚になる、それはやっぱりちゃうかったんですよね。僕合格した時に初めて気づいたんですよ。謙虚っていうのは、その合格して自分に自信がついて初めて人に謙虚になれるんやなって。あのまま何回も僕不合格でずっと言ってたらね、間違った謙虚を自分の中でね、解釈してしまうなっていう感覚があったんだよね。
ねえ、感謝と謙虚はセットなんよね。感謝なるときは謙虚だよね。感謝なかったら謙虚って言えないよね。でもね、だから本当はどんな役名でもね、ね、喜んで働きたいんよ。ピエロで何でもいいよ、ね、ありがとうございますって果たせたら謙虚なのね。
かっこ悪いじゃないですか。
いいじゃない、ね、
ずっと
こうせず
に、
ね、みんなを喜ばせるだけで役目だったらいいじゃない。
成果が出さん、要するに世の中で成果出さん人間はなかなか偉そうなこと言えないと思う
わそれでもね、世の中で成功した人が幸せになれるか、慣れてないよね。逆の場合がほとんどじゃない。ね、
だから成果出して幸せな人間であればベストじゃないですか、
うん、だから成果を出すから幸せになれないんだよね。ね、先に幸せになった人はね、どっちでも幸せだよね。だから成果を出したから幸せになるじゃないよね。違うね、それね。だからお金どんだけ儲けてね、でしょ、何兆円ね儲かったってね、そんなんと見たらもんね、お金儲けて幸せになった人なんて一人もないよね。逆になってるね、みんなね。だから先に幸せになってね、うん、それでお金儲けても自由自在にね、いいことに使いこなせたらいいよね。
それでいきますか。先に幸せになってお金儲けて、ね、まあ、あまり出会ってしまうそういう人なんですよね。
ごま炊きがあるんですけどね、これちょっと説明、ね、もう一回ねしてやったいんだけど、今までの普通のごま炊きとありがとうございますのごま炊きと全然違うみたいだね。初めて見てね、初めて分かるんですけどね、全然違うみたいね。ありがとうございますってね、感謝を捧げるっていうのはね、神様への最高のねプレゼントし続けてることになるね。これも高い次元の扉全部開いていくね、大きい働きになっていくんだよね。これで本当のね、天地を貫く光の柱の自分にね、変えてもらうためみたいですね、これをね、うん。だから自分の命を捧げたってね、なかなか奥の扉開かんのね。古いものを捧げても開かんのね。つまらんから。谷さんそんないらんっていう。ねえ、あっちやってくれって。ゴミを持っていってわかんだよね。うん、感謝の心だけはね、新しいよね、いつもね。で、そのね、大きく無限無限の輝きいっぱいと受けるようなね、無限無限の感謝っていうのは、本当に新しい大きいプレゼントになるね、神様ね。それをね、即お返しするのよね。感謝し続けるっていうのはそうだよね。受けたものを即お返しするのが最高のね、恩返しよね。これが自分、これが自分のもんで掴んだ古いもんなんてね、神様いらんって言うね、これ。ね、何分後を捧げますって言ったってね、大したことないのよね。でも感謝の心はね、嬉しいのね、神さんね。これは最高のプレゼントっていうね、神さんが、ね、与えたもんと同じもんだっていうね、喜んでくれるよ、ね、ありがとうございます捧げるっていうのは本当にね、神様への最高の恩返しプレゼントになるね。それで順番に上の次元のね、上の番組の扉を全部開いて迎え入れてくれるというね、本当にね、最高のね、光がそっと降ってくるんでしょうね。だから、願い事を出すごまじゃないよね。神様への贈り物を届けるごまね。ね、ありがとうございますごまはね。今の時代に必要だよね。ね、天地を貫く光の柱をね、大きくね、太くしてくれるんだよね。だいぶ大勢の人をね、申し込んでくれて、ね、でお金もだいぶね、うん、出してくれたね、うん、これ全部あの、ね、シール資金にね、シールに変えてしまうとね、さらにシールのありがとうございますを加えてしまう。ね、うん、で、みんなの、
ごめんなさい。ごまきのことでちょっとお聞きしたんですけれども、うん、はい、この前の時はあの自分の名前と家族の名前を書かせていただきました、うん、であの今回はあの感謝を捧げるという意味だったら自分だけで
いいよ、別にあの代わりに書いてあげても構わないけどね、ああまず感謝を、ね、神様に捧げるという意味でね、自分が書くのは一番いいよね。ああ、人に代わって書くのは別に悪いことじゃないけどね、ああ、
幸せになってもらいたいとか、気づきをあの与えて ていただきたいとか、そんな意味で。
それはもうね、あの枝葉の小さい問題になるもんね。贈り物って神様の贈りが小さくなるだけよね、はい、何もないよりはいいけどね、はい、ただ大きい大きいね、大きい贈り物を神様にしようっていうわけよね、みんなでね、はい、だからありがとうございますをみんなも心でしっかり唱えてね、またそのこういうのにもね、ありがとうございますとしっかりね、心を込めて書いてね、うん、神様へのプレゼントを、ね、恩返しのプレゼントいっぱいしようというわけね、うん、そういうね、素晴らしい行事になると思うね、はい、あるんです。ありがとうございます。もうね、最初にね、提案してくれた西村さんね、うん、やっぱり意味があるんね、うん、やっぱり神様は必要あってね、ね、必要な人を使ってね、ちゃんと準備してね、ちゃんとね、素晴らしいものを下ろしてくださるよね、だからその本当の素晴らしいものが降りるっていうね、誕生日よね誕生日だね、これもやっぱりね、年にね2回ぐらいしたいね、これね、うん、神様への恩返しのプレゼントぐらいはね、そのぐらいねするのがいいかもしれないね、うん、
誕生日と、
早川
さんの誕生日。
早川
さんの誕生日
だ。
いやいや、
今度は12月だから。ちょうど6月と12月でいいかな。
今日はクーパイの誕生日でも。
そうですか。でちょっと後でご飯クーパイ行ってね。
褒めると思う。
まさるちゃんは18日やけどね。どうですか。赤木さんもなんで
みんなの誕生日もね、京都12月23日にね自由自在に
思うあと今回あと 1,2 問でなので、もうあまり長い質問はもうちょっとあるんですけど
とか込みで僕はもう十分しました
、ね、はい、
私あのこんなあの少しの間しかまだ勉強させていただいてないんでございますけども、あのここ 4,5 年あの近くのあの観音様と阿弥陀様のお堂があの近くにございますので、ずっとお参りさせていただいてたんですね。でここ2ヶ月ほどちょっとご無沙汰しておりまして、でこの間10日の日にあの久しぶりにお参りさせていただきましたので、ちょっと我ながら愕然としたんですけども、あの二体の仏像がちっちゃくは初めてなんか小さく見えたんです。そしてお顔がね、あのお二方とも悲しそうなお顔なさってたんです。でそれ以前はもう大そこ大好きで、あの週に4日ぐらいは行っておりましたんですけども、あの初めてでしたのでね、何かあのありがとうございますをあの何か唱えさせていただいてからね、何かそういったことに関係がございますので、
ね、ありがとうございます唱えてるとね、本当のね、宇宙の大神様と心が一つになっていくでしょ。大きく広がってしまうもんね。そしたら観音様にしても何してもね、みんなその中の小さい部分になるでしょ。ね、みんな小さく見えてくるよね。ただ、悲しそうな顔っていうのはちょっとね、ちょっとそれが本当かどうかわからないよね。喜んでくれてるかもしれないね。大きくなってくれてありがとうっていう感じでね。
いいですか。
あんまり長いのはダメですよ。
いや、短い。あのね、答えるのが体験なんですけどね、あの、ありがとう村来た後にね、年に 1,2 回ね、なんていうんですか、うーってうなされて死にそうな時あるんですよ。なんか囚われてるんでしょうね。ほんでね、その時にね、あ、また来たって言った時にね、ありがとうございます、無限のありがとうございますって言ったんですよ。その時にね、不思議なことなんだよね。体がね、ブーンってなってね、こうブーッとなってね、ポーンと抜けた感覚があるんですよ。それなんか関係あります？
ありますよ。
え？
あります。
何なんですか？
ありがとうございますって言ったらね、もうつきもん全部消えるんですよ、パッと。
いや、ついとったんですか、僕に。
全部ね、全部光に変わってね、上へ消化して上がってしまう。みんな作ってくれ、ついてるもの。
いや、僕ついとったんですか、前回。
いつもついてたんですよ。
ってね、なんかほんま夢かなんかなんかわからないですよね。ちょっと抜けた感覚があったんで
しょ。一緒に勉強しておいてね、いつもついてたんがね、ありがとうございます唱えるとね、
はい、
神様に救われてね、螺旋状に天へ登ってしまう。
こんなに笑われるんちゃうかなと思った
ら笑ってますよ、みんな。
いや、それはほんまにこう抜けまくる、なんかこうついてる人が、ついてるもんがポーンと、
抜けるっていう、みんなあのね、救われてしまうの、救われてしまうんですよ。
それからものすごい楽になってね、
体が、はい、
ありがとうございます。
だから2個あったんですよ、さっきの涙の剣とね、そのズボンとこう抜けた感覚がね、あるんですよ。
なんで垢抜けしてるんですよ。
石村さんに言われたんですよ、顔変わったねって。そうですか、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。